前の広報藤沢第1829号2026年令和8年8月10日号編集発行藤沢市広報シティプロモーション課郵便番号 251-8601 藤沢市朝日町 1-1 電話0466-25-1111 ファックス0466-24-5928発行日毎月10日と25日ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp 藤沢市コンタクトセンター藤沢市へのお問い合わせはこちらへ0466-25-1111午前8時から午後9時年中無休それ以外の時間は0466-25-1114。防災行政無線の内容は電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス 050-5536-7060。声の広報藤沢では2025年8月から試験的に音声の一部でテキスト読み上げソフト、ボイスボックスネモの AI 音声を使用しています。市民センター電話番号。なお、障害学習事業についてのお問い合わせは、31、市民センターの障害学習事業でご案内します。睦愛市民センター、 81-6677、片瀬市民センター、27-2711 明治市民センター 34-3444 御所見市民センター 48-1002 遠藤市民センター 87-3009 長後市民センター 44-1622 辻堂市民センター 34-8661全業市民センター 81-4431 湘南大場市民センター 87-1111 湘南台市民センター 45-1600 久下沼市民センター 33-2001 藤沢市民センター 22-0019 村岡市民センター 23-0634 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作藤沢市録音奉仕会協力藤沢市展示図書館2目次1関東アナウンス2目次38月31日は野菜の日4特集住宅用火災警報器を点検交換しましょう5視覚障害のある方や家族など周囲の方へ6藤沢合同就職説明会を開催します7認知症、本人の交流会、家族の集い。8、第2回、就学相談説明会。9、手話講習会中級コース、夜間の部、養成コース。10、グローバルな視点を持って地域を考える。11、市民公開講座。人生最終段階の医療とは、高齢者施設への訪問診療の現場から。12、スマホの基本操作を相談してみませんか。13、2027年、藤沢市20歳の集い。14、 第10回藤沢市平和の輪を広げる集い。15、子供の笑顔にキュンとする街。16、高齢者、針、灸、マッサージ利用券、もう利用しましたか？17、中学校夜間学級入学希望者説明会。18、市職員消防職を募集します。19、市民講座、親亡き後を安心に、当事者に学ぶ青年貢献制度。20、地産地消講座、収穫体験第5弾、藤沢さんの柿とリンゴを収穫しよう。21、藤沢の道、写真コンテスト2026。22、NPO のための PR 講座。23、藤沢市障害者虐待防止研修。24、身体障害者補助犬への理解を深めましょう。25、富士キュンと見守り隊がやってくる。26、蒸気機関車潮風号、藤沢に来て半世紀。27、オンブズマン制度、2025年度運営状況。28、生活道路における自動車の法定速度が 30km 毎時に引き下げられます。29、藤沢キュンライフ2026。30、カルチャー。31、市民センターの障害学習事業。32、スポーツ。33、暮らしの情報ガイドお知らせ。34、暮らしの情報ガイド催し。35、暮らしの情報ガイド講習講座。36、暮らしの情報ガイド募集。37、健康保険一部 AI 音声。38、ケーブルテレビ AI 音声。39、レディオ湘南 AI 音声。40、休日夜間などの休館診療 AI 音声。3、8月31日は野菜の日。野菜のパワーで夏を元気に乗り切りましょう。野菜にはビタミンや食物繊維など、体を元気に保つための栄養素がたくさん含まれています。旬の野菜で美味しい健康習慣を身につけましょう。問い合わせ、健康づくり課、50-8430。ちょい足しで野菜を無理なく食べる工夫。夏は加熱調理を避けるあまり、野菜の摂取量が減ってしまいがちです。少しの工夫で、いつもの料理に夏野菜をちょい足ししてみませんか？もろきゅうや冷やしトマトなど、新鮮な野菜を切るだけで、一品が出来上がります。オクラやカボチャ、トウモロコシに少しの水をかけてレンジで加熱すると手軽に食べられます。たっぷり野菜を入れて具沢山の汁物を作りましょう。冷やしても美味しく食べられます。外食やスーパー、コンビニで野菜を多く使った料理や惣菜を選びましょう。健康づくり応援団協力店藤沢ベジプラス店。野菜をしっかり食べることができ、美味しく無理なく健康づくりができるお店です。協力店も募集しています。詳細は市のホームページの健康づくり課のページ、またはインスタグラムへ。市のホームページ、店舗一覧など、インスタグラム、藤沢食育広場、それぞれの二次元コードがあります。藤沢ベジプラス店はステッカーが目印です。説明、 丸いステッカーの中心に野菜がたくさん入ったカゴを持っている藤キュンがいます。ステッカー終わり。藤沢さん農産物直売所各種イベント、藤沢さんサンセットマルシェや農産物直売所 YY1 コメディハウス久下沼では、新鮮で安心な藤沢さんの農産物などを販売しています。四つ葉会講座、野菜たっぷり季節のごちそう。時、9月23日水曜祝日、午前10時から午後1時。ところ、睦合市民センター。内容、講話と調理実習。彩り野菜のカレーラタトゥイユ焼きドリア。対象定員、成人8人、先着順。費用600円。申し込み、8月17日月曜午前10時から電話で、うつみ。050-1166-8702 へ。写真が3枚あります。説明。1枚目、野菜です。ナス、キュウリ、トマト、ミニトマト、ピーマン、ウリ、人参、オクラなどです。色も赤、緑、黄、ナスコンと鮮やかです。2枚目、エプロン、三角巾、マスク着用の子供たちが野菜を調理しています。3枚目、手に軍手をはめ、ハサミを握った子供がピーマンを収穫しています。写真終わり。4. 特集。住宅用火災警報器を点検・交換しましょう。すべての一般住宅や共同住宅の各住戸には、火災警報器の設置が義務付けられています。適切に作動するように定期的に点検し、設置後10年を目安に交換しましょう。問い合わせ、予防課。逃げ遅れを防ぐ火災警報器。2025年中の全国の住宅火災の死者は970人、放火自殺者などを除くで、経過別の内訳は、逃げ遅れが403人、着衣着火が42人、出火後再侵入が19人、その他が506人であり、多くの方が逃げ遅れで亡くなっています。住宅火災で逃げ遅れを防ぐためには、早期に火災を知ることが大切です。そのための対策として、火災時に発生する煙を早期に感知して、音声などで知らせてくれる住宅用火災警報器を設置することが重要です。過去のデータからわかる、住宅用火災警報器の重要性。総務省消防庁によると、2021年から2024年までの4年間の住宅火災について、住宅用火災警報器の設置効果を分析したところ、次の通り、死者数、損害額は半減、焼損面積は6割減した結果となりました。グラフが3つあります。説明。1つ目、住宅火災100件あたりの死者数。火災100件あたり、設置なしでは 11.4 人。設置ありでは、その 0.5 倍の 5.7 人です。2つ目、損害額。火災1件あたり、設置なしでは、356万6千円。設置ありでは、その 0.49 倍の175万円です。3つ目、焼損床面積。火災1件あたり、設置なしでは70平方メートル。設置ありでは、その 0.39 倍の27平方メートルです。 なお、これらの3つのグラフは、住宅用火災警報器の設置効果、消防庁、https://www.fdmaa.go.jp/relocation/html/life/juukei.html を加工して作成しています。グラフ終わり。設置していない場合は早急に設置を。市内で住宅用火災警報器の設置率は2026年5月1日時点で 91% となっています。設置していない方は自身や大切な家族の命、身体、財産を守るために早急に設置しましょう。取り付ける場所は？設置が義務となっているのは、寝室及び寝室がある階の階段上部の天井または壁です。これらの場所には、煙感知式の住宅用火災警報器が必要です。台所などの火災の発生する恐れのある場所にも、設置するように努めましょう。自動火災放置設備やスプリンクラー設備が設置されている場所には、新たに住宅用火災警報器を設置する必要はありません。適切に維持管理をしましょう。住宅用火災警報器は、本体の表面にあるボタンを押すか、紐を引くことで点検できます。正常であれば、正常であることを知らせる音声や警報音が鳴ります。音が鳴らないときは、電池切れ、または故障している可能性がありますので、交換が必要です。ホコリなどがついていると、誤作動を起こす場合があります。年に2回程度、点検と合わせてお掃除もしましょう。定期的に交換をしましょう。電池の寿命は5年から10年です。寿命が近づくと故障警報音が鳴ったり、ランプが点灯したりします。電池を交換することで復旧することもありますが、設置から10年以上経過すると、機器自体の劣化などで不具合が発生しやすくなります。10年を目安に機器の交換をしましょう。設置してよかった。住宅用火災警報器走行事例。藤沢市内で統計を開始した2006年から92件の住宅用火災警報器による走行事例が報告されています。その中から近年の走行事例を紹介します。ケース1。深夜、住宅用火災警報器の警報音に近隣住民が気づいて発信元を探すと、不在の住宅から焦げ臭い匂いがしていた。すぐに119番通報をしたため、居室でくすぶっている可燃物が拡大する前に、消防隊により消火することができた。ケース2。2階から住宅用火災警報器の警報音が聞こえたため確認したところ、寝室の窓際に置いていた凹面鏡により太陽光が収れんし、近くにある可燃物から煙が出ているのを見つけた。すぐに119番通報することができたため、延焼拡大を未然に防ぐことができた。リチウムイオン電池による火災が増加しています。モバイルバッテリーやハンディファンなどに使われているリチウムイオン電池による火災が増加しています。次のポイントに注意して安全に取り扱いましょう。安全マークを確認する。国の安全基準を満たした PSE マークがついている製品を選びましょう。高温の場所に放置しない。 高温の車内などに放置すると、電池が損傷して発火する恐れがあります。水濡れや強い衝撃を避ける。水に濡らしたり落下させたり、重いものを乗せて衝撃を与えたりすると、内部がショートして発火する恐れがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止する。電池が異常に熱くなる。膨張しているなどの異常を感じた場合は、使用を中止してください。正しく捨てる。リチウムイオン電池の使用のありなしを確認し、市のルールに従って正しい廃棄方法を確認してから捨てましょう。電池が取り外せない小型の製品は、一辺の長さまたは直径が50センチメートル未満の製品は、充電式小型家電として、透明、半透明の袋に入れて、危険ゴミ、テープ類の収集日に出してください。リチウムイオン電池が膨張してしまった製品は、収集中や処理施設で発火する恐れがあるため、リサイクルプラザ藤沢または環境総務課、市役所本庁舎8階へ持ち込みをお願いします。詳細はリチウムイオン電池総合対策ポータルサイトをご覧ください。二次元コードがあります。5. 視覚障害のある方や家族など周囲の方へ。視覚障害のある方や見えづらい方のために、点字版広報藤沢と声の広報藤沢を発行しています。利用を希望する方は、広報シティプロモーション課へご連絡ください。問い合わせ、広報シティプロモーション課。点字版広報藤沢。広報藤沢の内容を全面点訳し、点字版を作成しています。声の広報藤沢。広報藤沢の内容を音声化し、一般用 CD 版、プレクストーク用 CD 版、デイジーの2種類を作成しています。なお、市のホームページの広報シティプロモーション課のページでは、声の広報藤沢を配信しています。簡単な操作で聞くことができますのでご利用ください。二次元コードがあります。6. 藤沢合同就職説明会を開催します。産業労働課。藤沢市で仕事を探している方と市内企業のマッチングを目的とした説明会を開催します。キャリアカウンセリングコーナーやハローワーク相談ブースも設置します。時、9月11日金曜午後1時30分から4時30分、受付は午後4時まで。ところ、藤沢商工会館ミナパーク。参加企業は8月下旬から市のホームページの産業労働課のページに掲載します。申し込み不要。詳細は市のホームページの産業労働課のページへ。二次元コードがあります。7. 認知症・本人の交流会・家族の集い。高齢者支援課。ファクス 50-8412。 認知症の方とその家族が別々の会場でそれぞれの思いを語り合う場です。現在の生活や今後についてなど自由に語り合いませんか？時、9月4日金曜午前10時から11時30分。ところ、市役所本庁舎。内容、経験や思い出を語り合う回想法の実践。本人家族の交流会。申し込み。電話するか、9月4日、認知症本人の交流会、家族の集い申し込み、氏名、電話番号をファクスで高齢者支援課へ。 8、第2回修学相談説明会。修学に向けての相談手続きについて説明会を開催します。説明会終了後、修学相談の申し込みを受け付けます。時、9月3日木曜午前10時から11時。ところ、市役所本庁舎。対象定員、2027年4月に小学校に入学予定で、入学するにあたって心配な点がある子の保護者48人、先着順。申し込み問い合わせ、学校教育相談センターへ。9、手話講習会中級コース夜間の部、養成コース。障害者支援課。丸A、中級コース、手話通訳者養成準備講座1。時、11月4日から2027年2月17日。原則、毎週水曜日、午後6時30分から8時30分。全15回。対象定員。市内在住の手話講習会初級コース修了者、または同等の技能がある方15人、先行。なお、神奈川県手話通訳者養成講習会通訳1の受講者及び修了者を除く。また、10月14日水曜に実技試験あり。丸い、養成コース。時、9月15日から12月1日、原則毎週火曜日、午後6時30分から8時30分、全10回。対象定員、市内在住で2026年度手話通訳者全国統一試験を受験する方5人、抽選。ところ、いずれも、神奈川県聴覚障害者福祉センターほか。費用、各コース3000円。申し込み、丸A は9月16日水曜、丸Eは9月1日火曜までに、市のホームページの障害者支援課のページから。10、グローバルな視点を持って地域を考える。障害学習総務課。多摩大学グローバルスタディーズ学部市民講座を開講します。時、内容。8月29日土曜午後1時から2時30分。イラン中東をめぐる情勢について。在イラン日本大使館勤務の経験を踏まえて。講師、多摩大学副学長、新見淳氏。9月5日土曜午前10時から11時30分。豊臣秀長に学ぶ成長組織のマネジメント。カリスマ的リーダーを支える存在の現代的意義。講師、多摩大学経営情報学部長、小林秀夫氏。9月19日土曜午前10時から11時30分。初期言語学の視点から見た日本語におけるルビの創造性。講師、多摩大学教授、テレンス・ジョイス氏。ところ、藤沢商工会館ミナパーク。対象定員、市内在住、在勤、在学の方、各費90人、先着順。費用無料。申し込み、8月22日土曜までに、件名、市民講座申し込みの件、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、参加希望日、複数可能です。を E メールで、多摩大学事業推進室、E メールアドレス sgs-pro@gr.tama.jp ac.jp へ。問い合わせ、多摩大学事業推進室、82-4141、8月7日金曜から16日日曜を除く、または、生涯学習総務課。11、市民公開講座。人生最終段階の医療とは、高齢者施設への訪問診療の現場から。時、9月5日土曜午後2時から3時30分。ところ、湘南台市民センター。講師、湘南第一病院副院長、長島道隆氏。対象定員、市内在住在勤在学の方60人、先着順。費用無料。申し込み、電話するか、氏名電話番号をファクスで、藤沢市在宅医療支援センター、電話 41-9980、ファクス 41-9981 へ。問い合わせ、藤沢市在宅医療支援センター、または地域医療推進課 21-9993。詳細は藤沢市医師会のホームページへ。二次元コードがあります。12、スマホの基本操作を相談してみませんか？競争推進課。カメラの撮り方、地図アプリの使い方、LINE でのメッセージの送り方などについて、ボランティア相談員がわかる範囲で相談に応じます。時、ところ、各日2時間程度、1人当たりの相談時間は施設によって異なります。詳細は各施設にお問い合わせください。丸あ、湘南大場市民センター 87-1111 9月4日金曜午後2時28日月曜午前9時30分丸い村岡市民センター 23-0634 9月16日水曜28日月曜午前10時なお28日は支え合いセンターキラリで開催。丸う、くげ沼市民センター 33-2001 9月29日火曜午前9時30分。丸え、辻堂市民センター 34-9151 9月11日金曜午前9時30分。29日火曜午後1時30分。丸尾、遠藤市民センター 86-9611 9月7日月曜午後1時30分丸か、藤沢市民センター 22-0019 9月11日金曜午前10時丸木、睦愛市民センター 90-02039月3日木曜、17日木曜、午前10時。なお、17日は、石川コミュニティセンターで開催。丸く、ちょこっと湘南台、54-7140、9月3日木曜、午前10時。申し込み、丸いは、8月17日月曜から、各開催日の前日までに、村岡市民センターへ、電話または来所で。丸かは申し込み不要。丸くは、8月17日月曜から9月2日水曜に、ちょこっと湘南台へ、来所で。平日午前10時から午後3時。丸い、丸か、丸く以外は、8月20日木曜から各開催日の前日までに参加希望施設へ電話または来所で。丸あは平日午前8時45分から受付。 13、2027年、藤沢市、二十歳の集い。時、2027年1月10日日曜、午後1時30分。ところ、日本大学生物資源科学部。内容、式典、記念事業。対象、2006年4月2日から2007年4月1日に生まれた方。なお、例年と日程、会場が変更になっていますので、ご注意ください。また、2028年藤沢市二十歳の集いは、2028年1月9日日曜に実施予定です。詳細は、市のホームページの青少年課のページへ。問い合わせ、青少年課。14、第10回、藤沢市、平和の輪を広げる集い。人権男女共同平和国際化。時、8月30日日曜、午後1時30分から4時30分。ところ、F プレイス。内容、平和学習、広島・長崎派遣プログラム参加者報告。戦争と私、気象予報士の視点からをテーマとした、長谷部愛氏による講演。定員75人、先着順。費用無料。手話通訳、要約筆記、託児、未就学児6人、あり。申し込み、8月24日月曜、午後5時まで。手話通訳、要約筆記、託児希望の方は、14日金曜、午後5時までに、市のホームページの電子申請から、または電話で人権男女共同平和国際化へ、二次元コードがあります。15、子供の笑顔にキュンとする街、ベビーカー&キッズ大行進参加者募集、藤沢市民祭り北口大パレード2026で、ベビーカー&キッズ大行進を開催します。参加者には記念品を贈呈します。時、9月27日日曜正午。猛暑、好天の場合は中止。ところ、藤沢駅北口柳通り。対象定員。ベビーカーで参加できる未就学児と保護者100組。小学生以下の子と保護者100人。共に先着順。費用無料。申し込み、9月11日金曜までに藤沢市民祭りのホームページから。問い合わせ、藤沢市民祭り実行委員会事務局、070-2370-3276、または市民自治推進課。16、高齢者、針、灸、マッサージ、利用券、もう利用しましたか？市では、市内の指定、針、灸、マッサージ、施術所で利用できる利用券を、一人当たり年間3枚交付しています。12月までに利用券を1枚でも利用した方には、2027年度の利用券を、2027年3月末から4月初旬に送付する予定です。なお、2026年度利用券が届いていない方で、利用を希望する場合は、申請が必要です。対象、市内在住の75歳以上の方、2026年度に75歳になる方を含む、申請方法、市のホームページの電子申請から、または高齢者支援課、各市民センターの福祉窓口へ、二次元コードがあります。なお、発送までに時間がかかる場合があります。問い合わせ、高齢者支援課。